こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。DVD 復新版恐竜小学館の図鑑ネオは恐竜を中心に、翼竜、視聴竜など恐竜時代の生き物を幅広く扱う児童向け思念科学図鑑である。監修は古生物学者として知られる富田ゆくで、発行元は小学館、収録対象は400種以上とされ、単なる名前の一覧ではなく、進化の流れが見えやすい系統順の構成をとっている点が特徴である。新版では、研究知見に基づく復元イラスト、化石や標本に関する写真、日本で発見された恐竜の紹介などを組み合わせ、子供が視覚的に理解しやすい作りになっている。付属 DVD は文字を読む力が十分でない幼児にも恐竜世界への入り口を与える補助教材として機能する。本書の目的は恐竜の種類を覚えさせることだけでなく、進化分類、絶滅発見の過程を通じて、古生物学的なものの見方を育てることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、系統順の構成が恐竜の進化を理解しやすくしている本書の重要な特徴は、恐竜を単に人気順や時代順に並べるのではなく、進化の関係が見えやすい系統順で紹介している点にある。ティラノサウルスやトリケラトプスのような有名種だけを個別に眺めると、子供は強さや大きさに注目しがちだが、系統順の構成は似た特徴を持つ仲間同士のつながりや体の形がどのように分化したかを考えるきっかけになる。例えば、肉食恐竜と植物食恐竜の違いだけでなく、骨格、歯、歩き方、走行角、羽毛のような特徴が分類と結びつくことを自然に学べる。これは図鑑を暗記用の資料ではなく、比較して考えるための道具に変える設計である。恐竜研究は新発見によって分類が見直される分野であり、系統という視点を持つことは、知識が固定されたものではなく、証拠に基づいて更新されるものだと理解する上でも有効である。次に、精緻な復元イラストと写真が化石から生き物を想像する過程を支える。恐竜図鑑において、視覚表現は単なる飾りではなく理解の中心になる。本書は復元イラストと写真を多く用い、化石として残る骨や痕跡から生きていた姿をどのように推定するかを子供が感じ取れるようにしている。恐竜は現代に生きていないため、実物を観察することはできない。そのため、骨格の形、近縁動物との比較、発見地の環境情報などをもとに外見や行動を推定する必要がある。精密なイラストはその推定結果を具体的な姿として示し、写真は化石や標本の実在感を補う。両者が併用されることで、読者は恐竜を空想上の怪物としてではなく、科学的な証拠から復元される過去の生物として捉えやすくなる。特に児童向け図鑑では、絵の迫力だけを強めると娯楽性によりすぎる危険があるが、本書は研究に基づく表現を重視することで、興味と学習のバランスをとっている。さらに、日本で発見された恐竜を扱うことで、地域と古生物学を結びつける。本書が同種の恐竜図鑑と差別化される点の一つは、日本全国で見つかっている恐竜にも比較的丁寧に目を向けていることである。恐竜というと、北米や中国、モンゴルなど海外の大規模な化石産地を思い浮かべやすいが、日本にも白亜紀を中心とする化石記録があり、各地の博物館や発掘調査を通じて研究が進められている。日本の事例を収録することは、子どもにとって恐竜を遠い世界の話ではなく、自分の住む国や地域の地層とも関係するテーマとして受け止める助けになる。これは理科教育の観点でも重要で、化石、地層、地質時代、地域の自然史を結びつける入り口になるからである。海外の有名恐竜ばかりを扱う図鑑では迫力はあっても身近さが不足しやすい。本書は日本の恐竜を取り上げることで、発見が現在も続く研究活動であり、身近な場所にも科学的な問いが存在することを示している。そして、付属 DVD が幼児から小学生までの力段階を補完する本書の DVD、図鑑本文だけでは届きにくい年齢層に対して映像で理解を補う役割を果たしている。幼児や低学年の子供は図鑑の解説文をすべて読むことが難しい場合があるが、映像で恐竜の大きさ、動き、環境を示されると文字情報より先に全体像をつかみやすい。特に恐竜は現在の動物のように直接観察できないため、静止画だけでは生活の様子を想像しにくい。 DVD は図鑑で得た名前や特徴を動きのあるイメージと結びつけ、記憶に残りやすくする補助線になる。一方で、内容が本格的で年齢によっては難しく感じられることもあるため、幼児には保護者が一緒に見て言葉を補う使い方が適している。図鑑を読む、 DVD を見る、もう一度図鑑で確認するという往復が生まれると、受動的な視聴にとどまらず、映像と紙面を連動させた学習になる。最後に、絶滅と未解明の謎を通じて科学が更新される過程を示す。恐竜図鑑の魅力は、多くの種類を知ることに加えて、なぜ繁栄し、なぜ絶滅したのかという大きな問いに触れられる点にある。 本書は恐竜の進化や絶滅の謎にも言及し、恐竜を過去の巨大生物として眺めるだけでなく、地球環境の変化や生物の適応を考える題材として提示している。恐竜絶滅については小惑星衝突を中心に広く知られる説明があるが、実際には気候変動、火山活動、生態系の変化など複数の要因が研究対象となっている。児童向け図鑑では、断定しすぎず分かっていることとまだ調べられていることを区別する姿勢が重要である。本書が謎の要素を残していることは、子どもの好奇心を刺激するだけでなく、科学が完成済みの答えを暗記する営みではなく、証拠を集めてかつ検討とし続ける営みであることを示す。これは古生物学を学ぶ上で中心的な態度である。結論として本書は恐竜に興味を持ち始めた幼児から、分類や進化を少しずつ理解できる小学生、さらに子どもと一緒に学び直したい保護者まで幅広く向いている。文字量や情報密度は幼児だけで読み切るにはやや高いが、DVD、イラスト、写真を併用すれば、年齢に応じた使い方ができる。実用面では、恐竜の名前を調べる参照資料として役立つだけでなく、骨格や体の特徴を比較しながら分類を考える練習にもなる。知的な利点は、恐竜を娯楽的なキャラクターではなく、化石証拠から研究される生物として理解できる点にある。同じ児童向け恐竜図鑑と比べた際の強みは、400種以上という収録範囲、系統順の構成、研究に基づく復元図。日本の恐竜への目配り、DVD による映像補助が組み合わさっていることだろう。特に日本の発見例を含めているため、海外の有名恐竜だけに偏らず、地域の自然史へ関心を広げやすい。迫力と学習性の両方を求める過程や、長く使える恐竜図鑑を探す読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、富田幸光。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。